オリンピックやめろの大合唱。緊急事態と言いながら五輪をゴリ押しする政府への反発。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
奈央ちゃん、梅雨になりましたね。
入りましたね、早くないですか。
いや、5月10 7日でしょ。
はい、
こんなもんでしたっけ、いつも。
もうちょっと後な気がしますけど ね、ま
あ、これね、さっきスタッフとも言ってたんですけど、
はい、
梅雨に入られたと見られると、入ったと見られると、
うんうんうん、
これなんでかっていうと、後で、ね、あ、この時梅雨やったんやって分かるかららしいですね。これ聞きながらね、緊急事態もそうせえよってね。
緊急事態に入ったと見られる。
見られる。いや、まあね、対応は緊急事態と入ったとみなしますってことでいいんですよ。
はいはい、
緊急事態に入ったとみなしてやってもいいけど、うん、後で、あ、ごめんちゃい、2週間経って分かったから、あの時もう収束してたわ。
うんうんうん、
収束始まったからもういらんわって言うやいいのにね。
本当ですね。確かに。
で、しかもこれ、梅雨って今日どんだけ雨降ってるかって今日分かるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ね。だから、梅雨の方がはっきり分かるんですよ。
はいはい。
で、緊急事態の方は、今日の感染が2週間後に分かりますから、
うん、ちょっとラグが ね、
ね、今日見えてる感染者数って2週間前だから、
はい、
やっぱりね、分からないんですよ。
うん、
だから一応入ったみなしでいきますっていうことにして、暫定入ったっていうことやっていうことで、で、あ、やっぱ入ってたんやってことだと続けたらいいし、
はい、
2週間後にちゃうかったと思って、あ、ごめんちゃいって言ってやめてね。でやりゃいいんですけど、
その方が正直ですよね。
うん、でまあそういう気全然ないですよね。まあだから感染症対策やりたいっていう意思をこの国は持ってないですから、まあまあ大変なことですけど、まあまあそうなっとると、まあいうことなんですけど、今日はね、5月17日の午前10時過ぎ、
はい、
でそのね、緊急事態宣言出たのがいつでしたっけ、4月の
25日ですかね、25
日ね、日曜日の25日に出たんですよね。
はい、
これでね、昨日データいろいろと見てたらね、報告日ベースで4月22日にピークだったと。
ほうほう、
まあ、フラットなんですけど、まあ、大体平均取ると、その辺、前後数日間ぐらいがピークで。
うん、
ってことは、まあ、4月10日前後ぐらいが感染日の、まあ、ピークだったと。ってことは、緊急事態宣言の2週間以上、2、3週間前にピークアウトしてたと。
そうですね、結果。
そうそう。で、さらに、感染率、すなわち実効再生産数のピークアウトはもっと前。
あ、そうですか、う
ん。もっと前なんですよね。3月中とかなんですよ。だから、マンボウそれは関係なかったっ、
ね。わ
ぁ。これね、事後的にどんどんどんどん分かってくるんですよ。
はいはいはい。
だから、事後的に分かったんだから、うん、じゃあ今の対策こうしましょうとかって、やりゃいいんですけど、
うん、
もう、テレビも政府も専門家会議の人らもみんな、今日何人です、だからみんなもっと自粛しましょうって言ってるだけでね。
その毎日ですね。
まあ、アホやなと、まあ、言うしかもう、まあ、ないんですけども、まあ、そんな中でね、最近ちょっと話題になったのが、某内閣官房参与。
はい。
ね、僕前やってた仕事の後任というか、後やってはる、高橋洋一先生っていう方がおられるんですけども、
はい、
皆さんね、話題になってますからご存知やと思いますけど、まあ、ツイッターでこう言わはったんですよ。日本はこの程度のさざ波。ヨーロッパの感染者数のグラフと日本のグラフを重ねて、もうちっちゃい波やから、こんなさざ波やと、
うんうん。
日本はこの程度のさざ波。これで五輪中止とか言うとわらわら。で、これがもう大炎上。
しましたね。
したんですよね。これいろんな批判があって、これさざ波ちゃうやろと、死んだ人に失礼やないかいうのがまあ一番、
うん、
まあ多いんですけど、
はい。
これね、実はね、なかなかこう、分析すると面白い現象というかね。高橋さんの精神構造の分析もさることながらですね、これを聞いて炎上する心理学的メカニズムというのは、僕はね、分析してみるとね、で考えてみるとね、はい、いや、誠にごもっともやな、と思うんですよ。これまずね、簡単に言うと、これ高橋さんは、これで五輪中止とか言うとわらわら、世界中から笑われるよっていうことですよって事後で解釈してますけど、
はい、
言ってますけど、そんなんちょっと置いといて、こう呼んだ人が普通どう思うかって考えたら、うん、こう反対してる人からするとね、
うん、
こう、でもこんな感染拡大してんねんから五輪、オリンピックなんてできへんやないか、って言ってる自分のことを、これ、さざ波やから、お前ら、アホなんちゃう？こんなさざ波で五輪中止って、お前、後あるんちゃう？アホちゃう？って、笑われた気になってるわけですよ。
うん、そういう風に、基本使うような使い方ですよね。
うん、そうそう。っていうか、これ、それ以外の解釈普通ないんですよ。何言い訳しようか、その、受け取り側の問題なんだから。
はい。
だから、で、それで怒ってるんですよ、みんな。 ふざけるなと。でも反対してる人らが今7割とか8割反対してるから、
はい、
なんや俺らアホやっちゅうんかお前っていう風に怒ってはるんですよ。
はい、
でもまあ受け取り方はそうやから炎上したっていうこれ現象がまああるわけですけどね。僕はねこれねあの笹波かどうかっていうと僕はこれ笹波だと思います。
うん。
うん、だってあのこれはもうずーっと言ってますから木村盛雄先生と僕今
あそうですね。
うん本一緒に書いてますし、ね、これ笹波は笹波ですよ。だからヨーロッパではこれはうろたえない程度のものだし、
うん、
イギリスでは今の日本の感染第4波大変やって言ってるじゃないですか。これと同じ水準になったから。ああ、これで収束したって言ってみんなビールが飲んだりとか、
うん
まあ、してるっていう状況ですから、あの、笹波かどうかって言ったら僕は笹波っていう意見でいいと思います。だからこれはあの、わらわらって言って、誰をバカにしてんねんお前っていうことでみんなムカついてはるところがポイントで、笹波っていうのをちゃんと言ってるんだったら、もうこんなに炎上になることは 100% なかったでしょうね。
うん。
それはなかったとまあ思うんですけど、
はい、
これね、反対してるのはね、コロナ怖いからっていうのは大きく影響してるんですけど、
うん、
それだけじゃないんですよ。もっと本質は違うとこにあるんですよ。だってね、政府は今緊急事態宣言出してるんでしょ？
はい。
さざ波で緊急事態宣言出すんかお前ですよ。
そうですよ、ね。
ここがポイントなんですよ。
はいはい。
緊急事態は言ってるってことは、さざ波はないって内閣。これさざ波はないと思ってるんやろと。ていうか、という体裁で緊急事態宣言して酒飲むなとか、これ買い物行くなとか、
うん、
百貨店閉めろとか、まあ、言うとるんやろと。昼間の餃子食いながらのビールもわし我慢しとるんやと。
はい。
それお前が緊急事態や言うとるからやと。で、うん、ってことはこれ大変な波やってお前言うとるやんけと。さあ、なんやお前のアドバイザーの高橋洋一さんが、バカじゃねえってわらわらって、笹波ってお前、どういうことやねんお前。腹ん中ではほんまこれ笹波や思ってるけど、一応念のためにお前らビール飲むなとか百貨店行くなとか言ってるだけやってことがバレたやないかお前。
もう今代弁されてますね。
うん。だそういうことなんですよ。
うん。
で、多くの国民はね、
はい、
今みたいに、論理化できてないけど、イラッと来てるんですよ。
来てますね。
それなんでか言うたら緊急事態させられてるからってことなんですよ。
う
ん、
もう溜まりに溜まってますから不満が。
僕は今日ね、このわらわら大炎上事件を皮切りにね、この今の政府の並びにその中川医師会会長も含めたね、専門家どものね、
はい、
もうおぞましい精神構造というか、もう頭というか心をね、もうしっかりと解説差し上げたいなと思ってございます。
お願いします。
最後までぜひお聞きください。
聞けば今のオリンピック開催問題がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中、詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはオリンピックやめろの大合唱、緊急事態と言いながら五輪をご利用しする政府への反発。
うん、もうまさにね、まあ、今日言いたいことはこのタイトル通り、まあ、なんですけど、
はい、
まあ、改めてね、さっきも、まあ、オープニングで言いましたですけど、まあ、もともと国民は 7,8 割オリンピック反対って言ってるんですよ。
はい、
ところがもう菅さんはね、オリンピック開催しますとこう言ってるんですよ。これね、すごい気持ち悪いんですよ、国民。なんでかって言ったら、普通やったらね、今野球とかもやってるじゃないですか。
そうです ね、はい。
で、でもね、もし仮に来月ですよ、なんかインド株がなんかがものすごい増えて、
うん、
毎日毎日なんか5000人とか1万人とか感染者数が出るような状況になったら、どうしますかって聞かれたら、あ、それは野球でも中止しますって言うんですよ。
はいはい。
どうせ絶対言いますよ。でも、オリンピックどうですかって言ったら、あ、家庭のことには答えられません。ってどうせ言うんですよ。でね、うんうん、オリンピックしたいのはこれ政府の個人的利益みたいなもんなんですよ。
うんうんうん、
オリンピック やらへんかったら違約金とか発生するんちゃうかっていう危惧もあるわけですよ。
あ、
これ高橋さんやらね、はいはい、この間テレビでも説明してましたけど、裁判起こされたら払うのあかんのちゃうかと。
うん、ああ、おっしゃってましたね。
う
ん、
ね、もうとにかくね、だからもう、ちょっとオリンピック中止とかちょっとやべえよ、これ。しかもあれだろ、オリンピックやらなかったらさ、なんか俺また支持率下がっちゃうじゃん。でもさ、オリンピックやったらさ、なんかいろんな選手とかさ、金メダル取ってさ、うわーって盛り上がってちょっといい感じになるじゃん。で、ちょっと支持率上がるでしょ？上がったらさ、総裁選とか勝ってさ、総選挙でも勝ててさ、で、あと3年とか長いこと、俺総理できんだよ。だからオリンピックさせろよ、お前。って言ってると、と、みんな思ってるんですよ。
はいはいはい。
今みたいに上手に喋れるかどうか別としてね。雰囲気そうやろうと思ってるんですよね。今の僕の話聞いて、そうそう、私そう思ってたわ。
うんうんって多分、
うんうんうんって思ってるそうです。だからね、これ、そういう話なんですよね。で、とにかくね、もうこいつなんか自分のためにオリンピック言うとるわって、もうバレバレなんですよ。まあ一方でね、今、そんな、国民の意識を読んで、小池さんあたりは、ここで私がオリンピック中止とかっていうと人気が出て、ひょっとすると総理の目があるかもよって思っとるんですよ。
もうそんなことばっかり考えて。
もうね、それで国民はうんざりしてるんですよ。でも国民真面目だからね、酒を飲むないとほんまに飲まないんですよ。
そうですね。
店閉めろいとほんまに閉めるんですよ。
うん、
で、旅行行くないとほんまに旅行やめるんですよ。
うん、
一応まあ、これで広まって人死んだらかわいそうやから、まあやっとこうかと、まあ、いうことなんですけど、
はい、
でもオリンピックだけはやらせてくれと。
そうですね。
言ってること、お前それはないやろお前。
本当に国民に自粛自粛ってね、こう言っておきながら、ちょっとそれはないなって。
いや、ほんまにね、これすっごいね腹立つと思うんですよ。
うん、
で、ね、まず感染症学的に言って、僕は緊急事態宣言をする必要も全然ないということが今明らかになっているし、で、もっとコストの安い、要するにその経済被害のない、マスク会食とか、
はいはい。
うん、あるいは目鼻口触らないとか、あるいは5人以上の会食しないとか、会食中にマスクする、あるいは声を出さない量ということを徹底するとか、まあそういうね、経済とか社会とかが傷つかないような行動規制に移行していくべきだと僕は思う。
やりようがね、そうそう、いくらでもある。
で、しかもこれさざ波レベルだから。うん。で、その観点でいくと野球だって結構お客さん入れてあったっていいし、ほいで、感染症対策に協力しないやつは全部つまみ出せばいいんですよ。そういうやつは、立ち退いてもらうように指導してくださいと。
うん。
いうふうに政府が言えばいいんだから。で、それに協力してくださいと言えばいいんだから。で、そういう雰囲気の中でね。で、その流れの中でオリンピックやりますと言うんだったら、ああ、まあ、それはありやな、と。こうなるわけですよ。
はい。
まだね、まだわかるから、まあ、オリンピックも大事やから、ということになるわけですよ。で、しかも、もう一回、さっきもね、言いましたですけど、もう一回申し上げると、もし感染がすごい拡大したら、そのオリンピックといえど、国民の生命を守るために、健康と生命を守るために、即刻中止と言います。それは IOC に強く申し入れて、オリンピックは中止、あるいは延期ということを、政府の方から申し入れますと。言えばいいんですよ。ああ、それやったらいいよ、と。
うん。
いうことで、じゃあオリンピック賛成ってなりますよ。
うん、うん。
だからね、要するに人間って、カエルの面に、まあ、本当はちょっともうちょっと下品な言葉なんだけど、上品に言うとカエルの面に水っていうことわざをご存知です？
はいはい。
うん。それはね、例えば人間やったら、例えば、なおちゃんと二人で僕喫茶店で喋っててね、
うん、
なんか僕が失礼なこと言ったら、なおちゃんビャー水かけたら、とかしたらもうなんか、いや、ちょっと何すんのってなりますやん。
はい、
千葉喧嘩とかであるじゃないですか。
はいはいはい。
だから傷つけてやろうとして水かけるわけじゃないですか。
うん、
あるいは僕が、おいとかバーン水かけたら、何があなたって怒るでしょ？
はい。
だから人間は面に水をかけられると、誇りを傷つけられてるから、激高するんですよ。ところがカエルはバカだから怒らないんですよ。ね。誇りなんて関係ないから。で、それと、まあ、同じなわけですよ。だから、こう、誇りを傷つけられると人間っていうのはもう、ものすごい、こう、怒るという存在だからね。
はい。
そういうことを分かりながら、わらわらとかね、言っちゃダメなわけですよ。うん、で、わらわらっていうのでみんな怒ったのは、バカじゃねって言われたと思ったから、誇りを傷つけられて、すごく怒ったわけですよね。
なるほど。
うん。全然すごく怒ってるわけですよ。それでね、まあ、菅さんとかも全然、カエルの面に水なわけですよ。何言ったって。オリンピックやらせていただきます。 で、バレてるやんけ。未来のことには答えられません。
もうその一点張り。
何言うてんねんですよ。
はい。
だからね、今ものすごいね、国民はもう、自分も自粛してるのに勝手にやりやがる。うん、で、それに対して批判をしても、カエルの面に水状況なわけですよ。菅さんも、で、参与の方もね、何言ったって。で、炎上になってると。炎上になってもなんかヘラヘラヘラってみんなしてるっていう。うん、だから、結局ね、筋を通してもらわなあかんわけですよ。
うん、
で、人間っていうのは、怒りっていうのは、さっきも言ったようにね、カエルの面に水で起こるんだから、なんかね、何か取られたことがもったいないから起こるんじゃないんですよ、普通は。取られたら僕の誇りを傷つけられたから起こるんですよ。
はい。
なんか人間の怒りっていうのはね、なんかこう、道徳的なものとかね、筋を通さないということに対して激高するんですよ。で、まさにこのオリンピックっていうのはそういうことであり、あのわらわら大炎上もそういうことなんですよ。
うん、そうですね。
だからね、さざ波やと思ってるんだったら緊急事態宣言をねすぐ解除すべきだし、で、さざ波だと思ってないんだったらオリンピックは中止だって言うべきなんですよ。
うん、
うん、そこは筋通ってないぞっていう怒りにこうなってるわけですよね。で、これとね、同じことが、これ中川医師会長の、これ4月20日にね、
はい、
文春が報じてましたけど、政治資金パーティーやってるわけですよ。
はいはい、ありましたね。
ね。これマンボウの真っ最中で。
うん、
で、僕前から批判してますからね、上から目線で自粛しろとかでビャーって偉そうに言うてね、もう、とにかく行動規制しろと、俺ら医療業界大変やからお前らどこも出歩くなってずっと偉そうに言うてて、で、そんな言い方もないやろ、お前、みたいな感じで、もともと反発されてた人なんだけど、人にそう言っときながら自分パーティー主催しとるわけですよ。
もう、これはちょっとね。
まあ、
う
ん、本気に。まあ、酒飲んでないとはいえですよ。
うん。
集まるなとまで言ってたんだから、出歩くなとまで言ってて、はい、で、自分を配合してですよ。だから、医師として別に集まったって大丈夫だって思ってたってことなんですよ。
そうですね。でも、自らがそれを体現していますよね。
で、これオリンピックと一緒じゃないですか。さざ波発言炎上と中川パーティー問題と一緒なんですよ。人にはやるな、うんうんうん、行動自粛しろって言ってて自分は構えへんねん、ペロって舌出しとったって、
はあ、
いうことですっごいみんな怒ってるわけですよ。
本当ですね。
これはね、もうちょっとね、うん、国民としてね、当然ね、ここはね、怒らんとね、人じゃなくなる、だから家畜になる。これから紹介ね、僕ニルヴァーナのレイプミーっていう曲を紹介します。これはレイプを絶対したらあかんということをものすごい批判する曲として有名な曲なんですよね。だからもうレイプを推奨してる歌じゃなくて、レイプなんか絶対あかんっていうことで、レイプってもう人間の尊厳最も踏みにじるものだけど、さながらね、このままこんだけ内閣とかに自粛しろっつって、でめちゃくちゃされて怒らんかったら、ほとんどレイプされっぱなしみたいな状況になるから、ここはね、徹底的に抗議しなあかんという趣旨を込めて紹介したいと思います。ニルヴァーナの Rape Me。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ニルバーナでレイプミーお届けしました、
うん、ニルバーナはね、昔Smells Like Teen Spirit っていうのを、
はいはい、
まあ、昔かけたことがあって、
はい、
まあ、実はこの曲ね、そっくりなんですよ。
あ、そうでしたっけ。
こう作りがね、大体そっくり、もうすんごいニルバーナ的な まあ、曲なんですけどね、
はい。
これアメリカのニルバーナっていうのはグランジバンドって言って、まあ、ちょっとヘビーメタルハードロックから派生したロックなんですけど、うん、ちょっと汚いロックっていう意味でグランジっていうジャンルがあるんです。まあ、彼らが作り上げたジャンルでね、もうこれ90年代彼らが入った時、うん、僕大好きで、このリーダーがカート・コバーンっていうやつで、で、それの93年のサードアルバムのシングルカットです。これね、カート・コバーンはね、94年にピストル自殺をするんですよ。売れすぎちゃって、うつ病になって、売れたないから。っていうか世の中のこと憎んでるから、こいつは。で、商業的に成功してしまったことに対してものすごい矛盾に陥って、で、うつ病になって自殺をするっていう。だからこいつはね、ものすごい世の中に対してね、ものすごい恨みがあるんですよ。それはね、現代の日本の真っ当な美意識を保とうと思っている男の子、日本の男の子たちも、こういうね、カートコバン的な構造があるんですよ。だって世の中腐り切ってるから。
はい、
まあこれ僕の見立てですけど。うん、で、カートコバンも完全にまあそういう人でね。で、これはね、反レイプソングなんですよね。これはね、Rape me, do it, and do it again. 何度でも何度でも俺を貸せよって言ってるわけですよ。それで、waste me. いや、俺を消費してみろよと。Rape me, my friend. 本当もよ。俺を貸してみろよと。I'm not the only one. 俺は一人じゃないんだからなと。いくらでもやってみろよと。これね、すごい反レイプですよ。だってね、レイプされるっていうことは、
はい、
暴力的に勝てない状況なんですよ。これ暴力的に、勝てる状況だったらレイプ成立しないですからね。
もうおりゃーってやって。
そうそう、おりゃーってやって。で、これ、暴力で勝てなくて、蹂躙される、凌辱されるっていうのがレイプっていう概念だから、
はい、
この時にはね、だから反抗の仕方はね、やれるんやったらいくらでもやるや、これ、と。言うしかないですよ。で、そのレイプ行為が、あなた終わってから、どうなるかわからんぞ、お前、と。言うしかもうないんですよ。
うんうんうん、
その構造としてね。
はい。
でね、これに関してね、カート・コバーンはね、インタビューでこう答えてるんですよ。これはね、女がこういうことを言ってる女をイメージしながら作ったんだ、と。で、犯して犯してよ。私犯して。激しく叩いて、あなたは私を殺せない。私は生きるわ。それからいつかきっとあなたはクソみたいに復讐してやるわ。って言ってるんですよ。
その思いを込めて。
そうそう。で、あなたにはわかるはずもないけどね。これはね、もうある種レイプされてるような状況ですよ、政治的に。
うんうん、
肉体的ではなくて、
はい、
政治的にレイプされてるというふうに解釈しましょう。そしたらもう我々ね、いくらでも犯すだけ犯してみろよと。終えとけよ、お前。って言うしか今ないんですよ。だからね、絶対忘れんとね、こんな野郎ども絶対許しちゃダメですよ。Rape me. I'm not the only one.
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市外には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
今日はこれね、やっぱり皆さんなんとなくもやっとしてることの構造が何なのかっていうのをね、今日ちょっとお話したいなと思ったんですけどね、うん、まあ、改めてちょっと簡単にまとめてみましょう、今日言ったことをね。まず最初にね、もともと感染症対策ってそんな激しく自粛しなくてもいいんですよ。で、会合だってある程度やっていいしね、中川会長がやったように、あるいは23人の厚労議官がね、はい、宴会したようにね、
はい、
でしかも厚労議官やってあれコロナになって別に普通に回復してるでしょ、
うんうん、
だから別にかかってもいいやぐらいにほんまはみんな思ってるわけですよ。感染症対策なんて別に大したやらんでええわとみんなプロが思ってるし、政治家も思ってるし、で実際そうなんですよ。でも政治家たちはそうじゃないと、いやこれは自粛しなあかんと建前ですごく言うわけですよ。
もうすごく矛盾してますよ ね。
でそれに対して我々はもうしょうがないなと、うすうすこんなんやっても意味ないのにと思いながら、でも政治がそう言ってるんだから 我々国民として真面目にやらなあかんって言って、けなげに、ちょっとおかしいなと思いながら、従って自粛してるわけじゃないですか。
うん、多いと思います、そういう方。うん、
でも、今回は酒飲みに行ったりね、で、さざ波やかわらわらとかって言われてね、ふざけんなと思って、怒ってるっていうことになってるんですよね。うんうん、
はい。
だから、この問題の国民のね、怒りというのは僕は大衆社会のね、批判をしたから、大衆のね、感情というのは常に僕は肯定するわけではないですけど、このケースにおける国民の政府に対する怒りというのは極めて真っ当だと思うんですね。あるいは、市会に対する怒りというのは極めて真っ当だと。で、この怒りをね、沈めるためにはやっぱりね、政府や専門家たちは筋を通すべきです。さざ波なんだったら、さざ波、として扱って行動自制をそんなにかけないようにしていただきたい。
はい。
あるいはさざ波じゃなくて本当に巨大な波だということなんだったらオリンピックもちゃんとやめてもらいたいし、中川さんもパーティーで集まらないでほしい。
おっしゃる通りです。
うん、どっちかしてくれと。
うん。
で、僕たちは政治的決定がね、どっちであっても従うと言ってるんですよ。ただ僕たちだけをね、さながら今日そのニルヴァーナのレイプミーの曲のようにね、レイプするように蹂躙しといてですよ。で、自分だけは好き勝手なことしてるなんて、それは私たち許せませんと。
うんうん。
私たちは完全に復讐しますよと。覚えておきなさいよと。いうことなんですよね。
やっぱり、国民側だけに負担をさせるのはちょっと違いますよね。
絶対それはおかしい。怒ることが道徳的に正しいです。
うん。
怒らないことは不道徳です。だからね、怒ることが不道徳だって思ってる人がね、直感的にそう思ってる人はいるかもしれませんけど、うん、時に怒りというのは道徳として求められるんだっていうことをね、忘れないでほしいなと思います。
では、証言者クライテリオンの最新号ですが、今コロナ疲れの正体、暴走するポリコレが発売しております。書店あるいはインターネットで、表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひご予約ください。そして番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。